オフィスリアリティプレゼンツマッピーのカフラジオ、
マッピーのカフラジオ
始まります。
マッピーのカフラジオ第76回です。
私は進行を務めますメティマッピーです。こんにちは。
アシスタントのエリーです。よろしくお願いします。
ゲストのゆうこです。よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。
よい。
今回は東京高輪のカフェエスペランスからお届けいたします。
今回のカフラジオはオフィスレディの特別協賛でお届けいたします。 Welcome to Mappy の朝活ラディオ。
はい、お待たせいたします。マッピーのカフェラジオ始まります。
イエーイ、こんにちは。
こんにちは。
はい、引き続きまして今回のゲストも、心理カウンセラーの、神田裕子さんに、ご登場いただきます。よろしくお願いいたします。
噛んでます。よろしくお願いします。
すいません、神田さんがいるのに噛んじゃった。
親父ギャグ。
親父ギャグだよ。まあそれもありなんでいいです。
はい、はい。
で、今回のトークのお話の内容なんですけども、はい、本の話を聞きました。それから、東京に出てくるまでのお話を聞きました。はい、では今後の野望じゃないですか。
野望、野望、
野望じゃないですよ。はい、今やってることについて、いろいろと、はい、紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いっぱいやってるんですよね、神田さんね。
いや、いっぱいってさ、基本はね、でもカウンセリングっていう商品なんですよね。
そうですよね。
一種の商品、サービス。
サービスですよね。うん、で、神田さんがいろいろやってる話があるんで、ちょっと読んでいくと、うん、実はね、読書会をやってたりする。
あ、読書会、はい。
はい、
読書会ってさ、こうどういうものかがよく分かってないんだけど、うん、読み合わせをするだけっていうイメージが皆さんあるようで、うんうん、でも私の本ってワークになってるでしょ。
そうですね。
だからワークをやった結果を集まった方々でシェアするっていう形の読書会なの。でそこに私が心理学の知識をポコポコポコポコこう入れていくわけだ。
はいはい。
うん、だからすごい気づきのあるこう時間になっているの。セミナーに近い感じ。
うん、まあ、だから読書会ってカッコしてるけど、うん、実は自分自身を発見するセミナーっていう手付けでもあるってことですね。
うん、はい、
これが、まあ、なあの年に何回かあるっていう感じでしょ。
ね、とりあえず3月まではまめに開いてるの。
はいはい、
うん、
まあ、あの日程あたりちゃんとまたね、あのご説明しますんでね。うん、
はい、
はいはい。それから、まあ、読書会 の、 その、ね、あの中心になってくれる方の要請もやったりしてますよね。
はい、はい
はい。それからもともと心理カウンセラーって習ってますけど、メンタルコンサルタント養成っていうことです。
うん、
うん、育成もされてらっしゃる。
はい、また2月に今度は東京2期っていうのを開くんですけれど、はい、しばらく東京に来ていただこうと思っていて、地方の方にも、
うんうんうん、
でね、その地方地方で本当は開きたいんですね。だけれども体が一つしかないし、全部行けないじゃない。
そうですね。
で東京まで来るっていう方はね、やっぱりガッツがある、
うん
うん、だからそのガッツのある方たちを私はサポート側に回りたいの。もう自分が自分がみたいな時代ってもう私の中では終わっちゃっていて、
ね、
神田裕子が有名になるっていうよりももっとこう皆さんに活躍してもらいたいんですね。
うんうんうん、
はい、だから縁の下になるんだ。
いいですね。僕もだからどっちかって言って今のね、ラジオの立ち位置だからそうかなと思ってるんです。僕はだから僕はだから中心、僕はね進行してますけど、
うん、
あくまで僕はだから進行役であって、あって皆さんのね、ゲストの皆さんを応援するっていうのは、うん、っていうのは大事
だ
と思いますので、
うんうんうんうん、
もちろん神田裕子さんもう全力でバックアップ、
ありがとうございます。
していきたいと思います。
本当に嬉しい。ありがとうございます。はい、
それから、まあ、うん、ね、養成も、レベルをいくつか、ね、うん、決めてらっしゃるので、
初級中級ってやつ ね、
ね、
うん、ですよね。初級はね、今やってるお仕事に活かせるように皆さんを受け止める、で傾聴っていうのが、まあ、身につけられるレベルで、うん、これだとまだカウンセラーとしてもコンサルタントとしても、うん、独立はできない。で中級がちょっと私の中では厳しいんですけれど、中級になると鬼になるのよ。雰囲気違いますねって言われるんだけど、
書いてますね。
なんかね、だって真剣だもん。人のだって命預かる仕事なのに、そんな中途半端なことできない。
そうですね。
うん、でそんな安くないお金もいただいてね、皆さんを指導してるから、それはもうプロですよね、そこはね。で中級まで取ったら、今回東京一期からも1名出たんですけれど、
はい、
広島で独立開業できるレベルを合格出しました。実技、
はい、
あとは彼女が筆記とレポートを受かるだけ
で、そういうことですね、
まだ締め切りが、はい、まだ
そうなんですね、うん、
それからですね、まあ、コンサルか、
うん、あ、コンサルはね、あの似たようなお仕事の方が独立していくために、あの、まあね、年収うん千万の女なので、かつて、ですからそこまで行くためにはじゃあどうやってやっていくみたいな、うん、ところを指導してます、
はい、
だからね、うん、とカウンセラーって精神的自立をサポートするものではあるんですけれど、
はい、
自立って経済的にも自立してないとやっていけないって思ってんですね。だからやりたいことをただやりたいで趣味にしてる方はそれはそれでいい、でもそれをお金にしてそれで食べていくためにはどういうふうな順番でやっていくといいのかっていうのを、まあ、お話ししてる、コンサルしてるんですね、はい、
まあ、あのどういうふうにやるかっていうのはやっぱり道筋がね、
うん、
決まって初めてですからね、
うんうん、そうそう、
そこをちゃんとしっかり系統を立てて教えていますよ、
う
ん、
そうですそうです、はい、
うん、あとはもう、あ、そう、カウンセリングのね、うん、現場で、
あ、そうそう、臨床、そうそう、で大抵皆さんね有名になっちゃうととかこうじなんかみんなにほらチヤホヤされると現場離れる方いらっしゃるじゃない、
ね、
でも私現場離れたくないので、臨床は続けたい、だからいつもは白衣着てるんですけれど、で白衣着てお話ししてるっていう神田優子を絶対持っておかないと話にも説得力がないと思います。あ、拍手が来た、拍手が来た、嬉しい、
嬉しい、
ほらね、夜会わないとね、あの真面目でしょ
夜も素敵だと思います、
ありがとうございます。
腰痛い
アシスタント腰痛いって言ってる、いやだな、もう小学生なのに
こっちはまだかかってるのさ、
ちょっと座ると疲れちゃうので、
まあ、あとあれですね、うん、産業カウンセリングですね、
はい、まあ、企業契約してますので、はい、
で、まあ、あの全国各地呼ばれたらこういうのをします、
うん、
はい、こんな感じでいろいろ幅広くお仕事されているんですねってことでですね、
うん、そうそう、お仕事もしてるし、普段女子大生でしょ、
そして
これのね、これのまだ育児をやってるわけだ、
ママ業なんです、
そう、だからよくできてるなって自分でも自分で言うのもなんですけど、よくできてる、だから手帳真っ黒なの、本当にスケジュール全部書いてるから、どうしよう、あのね、いやこれ今来年の、
すごい、
来年はちゃんとほら娘が、
あ、かわいい、
あの折ってくれた、切ってくれたものをこうやって貼ってるんですけれど、これはまだね書き写してないから白いんだけど、もうねひどいのよ、もう恥ずかしいぐらい、ほらちょっとはず見える、もうちょっとこんだけ、もう中身見られちゃう、もうね書くところないので、12
とか10とかそういうの見えなくなるぐらいの中
身、書き方汚いっていう話もあるんですけれど、でも本当にもう1年経つとボロボロで、だからもう分けてやるしかない、
そういうのを聞きたかったっていうか、リアルにどうやって、なんかやっぱり、まあ、ちょっと質問っていうかあれなんですけど、私とかまあね、清瀬とかもブログで書いてますけど、でもやっぱり行動しないとなかなかそういうことって起きないと思うんですよ。実際行動して成功していらっしゃる神田さんみたいな
素
敵な、ね、女性にやっぱり聞いてみたい、なんかどうやってみんななかなかやっぱ自分でなんか積極的にやれない人とかもいっぱいいるじゃないですか、どうしたらいいのかなとか、やっぱどこに何書いたら一番いいかなとか、そう悩む人っているんですよね、実際やっぱこういう実例みたいのをちょっと見せてもらえると、おおみたいな、今も私
手帳の話、
手帳とかもやっぱりちゃんと書いたりとか、あのやっぱりなかなかもう覚えとけないというか、意識するという意味で書いたりとかっていうのって必要なのかなと思って、
私はもうこの手帳 長が亡くなったらもうアウツっていうぐらい全部書き込む、うん、であの蛍光ペンで色分けしていて、うん、娘の塾のお迎えとか、うん、娘のイベントっていうものは何色 で、うん、で自分自身の学ぶとかあと大学の試験とかっていうのはこの色 で仕事はこの色っていう風に分けてる。
なるほど、
それじゃなくてもぐちゃぐちゃ。
なんかそういうのを聞くとなんかそういう、ね、ちゃんとやれてる人のを参考になんかできるというか、うん、真似してなんか最初は真似で自分でやり方はちょっと見つかるかなと思うんですけど、うんまあ、すごくやっぱこうやってやるともしかしたら同じように強く足らないのかもしれないけど同じように近寄れるかもみたいなのがやっぱりみんなにはあるかなって、
ね、僕なんかもちょっと僕はだから蛍光ペン使わないんですけど僕の場合はあのマスキングの丸いシールを使ってるんですよ、
うん、なんか区別するために必要だよね。
絶対必要です、
うん、
あと誰だったかな蛍光ペンじゃないですけど三色ペンあの斉藤隆さんだったかな確か、
うん、
あの言葉の専門家ですけどね、
うんうん、
彼は三色ペンでいろいろやってるって言って
ますよね、うんうん、あのやっぱりその両立させるためには一つはどれも手抜かないって思ってる私がいてでも それと対極にあるんだけど自分にできないことは任せちゃう、
うんうん、
だからもう5年生にもうちょっとしたらなるから一人でお留守番だいぶできるようになってきたんだけど、やっぱり小3ぐらいの時ってシッターさんにお願いしてたしその分お金かかるけれどももうお願いするしかなかったでお願いしといて自分は仕事行ったり学んだりっていうことになるでしょ。だから誰か彼かの手を借りないとやっていけないからで娘を言い訳にはしたくなかったの。
ああ分かります、
うん、だから娘がいるからこれはできないあれはやらないっていう方多いでしょ。それだけは ね娘のために嫌だった、
うんうん、それやっぱりねお嬢さんのために良くない、
うん、
絶対
だからねこういうママを見ててじゃあ彼女は何を学ぶんだろうっていつも思うの、うん、でこの間彼女に聞いたのね。で大人になりたいって言ったらなりたい目キラキラさせてでなんでって言ったら自由に好きなことできるもんって言うわけだ。
じゃあ
そうで彼女のじゃあその大人のイメージで一番近くにいるのは私でしょ。だから彼女の前では仕事は辛いとか嫌だとかっていう否定的な言葉は言わないできたの。それだけはと思って あと夫の悪口とかね
そ
れも絶対言わないって思ってそう必要、ね、だから彼女の中に素敵なパパのイメージ彼女の中に大人って楽しいっていうそれをねつけたいなってずっと思ってた。
つくと思います
どうなんでしょう
ってつくと思います。
どうなんだろうね
エリちゃんね。やっぱり、まあ、私は子供とかいないんですけど自分が子供だとしたら、まあ、子供のような
立場
もあるんでなんかそういう風にしてもらった方が、うん、やっぱり、うん、こうなりたいなとか、うん、大人ってすごい楽しいんじゃないみたいな、うん、やっぱ、うん、お母さんとか、うん、お父さんとかのことをやっぱりよく見ていて、うん、楽しそうな大人になりたいなって、
うん、
やっぱり思うと思うんですよ、
うん、そう思う、う
ん、いつも Facebook で神田さんの、まあ、記事というか見ていただいてるんですけど、うんでまあ、そうするとやっぱり楽しそうな記事とかも多くてやっぱりそういうのって、うんまあ、お子さんが例えば大きくなったら見ますよね、うん、多分 Facebook、うん、お母さんのところって見ると思うんですよ、うん、そうなった時に、まあ、絶対になんかあお母さん楽しく仕事してるなとか、うん、お母さん仲いい人いっぱいいるんだ疲れてるって思うのって、うん、子供としてすっごく多分誇らしいと思う、うん、
なるほど、あ、嬉しい、
それってすごい素敵なことだと思う。
もうねそう言っていただけるとねありがたいの母として。
一生懸命学んで
携帯学んでるよね。
携帯学んで今カオリさんとずっと
やってるよね。まあいいんだけどさ。だから私ね教育ママなんだよねすっごく一応ね。
なるほど。
で教育にだけはお金かけてきたの。
あ、そうですね。
でそれはでも彼女が産婦人科になりたいからって言ったからなのね。で私はそれが美容師でも保育士でも何でもいいの、うん、ただ一番になるっていうことを極めてほしいの、
はい、
だからもし例えば料理の方にパティシエになりたいとか言ったらフランスにでもパリにでももう出すすぐで超一流のパティシエとしての知識を身につければ彼女は一番になるわけだ。だからあんまりそのいい学歴とかそんなのを彼女に求めてるのではなくて、うん、でも中途半端にならないでやってもらいたいなって思うのね。
なんかメッセージ来ましたね。
ママに、あ、これはいいんです、いいんです、プライベートなメッセージが来ちゃいました。
あ、なるほど。
仲良しなさい、ね、大丈夫だって
読まないでよ、ママの秘密内緒いっぱいあるんだから。もう
危ないな。
危ないでしょ。
大丈夫だよね。
そう、この間も私がメールしてたら、男の人とメールしてたの、うん、そしたらこの人から、名前言ったらダメだよ、ちょっと失礼よこの人からよくメール来るよねとか言ったら、そこの横にいた、まあ、某小川さんがそいつと付き合ってんのとかってよく来て、何言うんだろうこの子はって、もうびっくりした。もう子供は怖い。
こうやって
あ、ごめんなさい。でもね、やっぱり子供っていつかは私から離れていくし、ね、親がいなくても一人で自分の人生切り開いていける子にっていうのは常に思ってきたんです、
はい、
だからそういう意味では結構たくましい、
うんうん、
たくましいので、まあまあまあ自分の育児もこれで良かったかなって思えるわけですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、
もっといっぱい来ましたね、
うん、
で、うん、あとまたどっちを CM で作るかなんですが、あ、
読書会もいいんですけれど、その養成したい、もっとね身近にカウンセリングしてもらえる人を増やしたいの。
そうですね、
うん、そしたら気軽にこう相談できるイメージをね、全国にこう広げていきたい、う
ん、あ、うん、いいじゃないですか、なかなか、
うん、
こっちはヘアアドバイザーって、
これこれ
これですよね。
あ、そうそうそうそう。
それでまた
メンタルコンサルタント。
メンタルコンサルタントかな。うん、はいはいはいはい。
の話？
ですね。
うん。
うん、でこの話も後でね、あの、うん、これはちょっと本編で話すとあれなので、うん、CM にしちゃいましょうかね。うん、
はい。
な感じでございますが、お、ちょうどいい感じですよ。尺がちょうどいい。
ツイキャスまで。
ツイキャスは切りました。はい。長々とお話を伺っておりますが、はい。
はい。
活動の内容を聞きたい方は神田さんの Facebook とか、あの神田さんの、サイト検索して、神田優子心理カウンセラーで検索して来てもらうと、
フィーのページにもあの載せたりしてるので、ブログ経由になっちゃいますけどね、
うん、
そこにも最新
の、そうです、
あ
の、
はい、
私のタイムラインに結構ね、あの、まあ、毎日紹介してますので
、ありがたいです、シェアしていただいて、
はい、
もう、
そういうことで、名残惜しいございますが、神田彦さんとこの辺でお聞きさせていただきたいと思いますどうも神田彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは次回のカフェラジオもお楽しみに。はい、マッピーの
朝活ラジオ。
はい、マッピーのカフェラジオ、ここで CM タイム参ります。
はい、
今回の CM の相手、神田彦さんいらっしゃっておりますので、活動についてちょっと、お話ししていただきたいなと思いますが、
はい、
今一押しの講座があるということなので、
はい、
その説明をちょっとお願いしてもいいですか。
ですね、日本全体に気軽に相談できるカウンセリングルームを作りたいんですね、
はい、
でそのためのカウンセラーまたはメンタルコンサルタントと呼ばれる方を養成しています、
はい、
で今東京1期が0期と1期が終わりまして、
はい、
東京2期が今度2月の11日から始まります、
はい、
今それの募集中です。
はい
はい、ただ一度も神田優子の顔や内容を聞いてなくてすぐに申し込むのではなくて、読書会というのを開いています、
はい、
でそれをまあ見学だったり参加していただいて、でこの人に習ってみたいなって思ったら申し込んでいただきたいなと思いますので、はい、読書会としては1月の17そして18ともう1日あったな、土曜日20かな土曜日ですね、
はい、
でその3日とあと順次またアップしていきますので、オフィスレアリーゼのホームページもしくはフェイスブックで、ご覧いただいて参加していただきたいなと思っています、はい、読書会は1時間半程度です。
なるほど、はい、 まずはだからあの導入としてね、あの読書会に来ていただいて、まず神田さんという方がどういう方かっていう方を知ってもらうところから始めてもらう、
そうい
うところですよね。
でね、あの心理学にもいろんな種類があるので、はい、あのうちは心理学っていうのを科学的なものと捉えていて、はい、全部網羅するんですね、いろんな療法もね、はい、でもその一部だけをやってらっしゃる先生もいるから、はい、まあ、どういうものが自分でやりたいかっていうのも聞きにあの来ていただきたいなと思います。
はい、この話を聞いてあの興味を持たれた方、神田裕子さんになってみたという方いましたら、神田裕子さんのホームページの方に、来ていただければ、あの、うん、詳細が出てきますので、あのぜひご覧になってください。
オフィスレアリーゼの方にアップしてるな。
そうですね、オフィスレアリーゼで検索してみてください、う
ん、はい、
以上になります。お待ちしてます。
ありがとうございます。
Welcome to マッピーの朝活ラジオ。
はい、こんばんは、マッピーのカフェラテ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては、直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場、続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野稔さん4回連続4回目、七条千恵さんダフ5以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智孝さんダフ5以来2回目、福田武宏さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第また、カフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフ7ドランクアカデミーです第7回、会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。はい、次のカフェラジオは特別先生でお届けいたします。お楽しみに。オフィスレアリーゼプレゼンツマッピーのカフェラジオ、今回のカフェラジオはオフィスレアリーゼの特別調査でお届けいたしました。